関西発ラジオ深夜便大阪のスタジオから隅田浩一です。さあ、この時間は明日への言葉です。今朝は兵庫県尼崎市で内科医院を開業している医師で医学博士の長尾和弘さん54歳です。不治の病で末期の状態でも延命治療が行われる現代の医療、死を考えるとき誰しも願うのが自然に穏やかにあの世へ旅立っていくこと、つまり平穏に最後を迎える平穏死です。長尾さんは死をむやみに先延ばしにする延命治療を受けないという選択肢もあるのではないかと考えています。自分らしく生き抜きたい、自分の最後は自分で決めたい、そう考える患者と向き合い700人を在宅で看取ってきた長尾さんに、ご自身の経験と現代医療の現状を踏まえて平穏死とは何か、満足のいく死を迎えるためにはどうすればいいのかを伺います。聞き手は小山正人ディレクターです。
長尾さんのクリニックでは365日年中無休で、はい、24時間体制で在宅医療に対応してらっしゃると伺いました。
はい、はい、そうですね。
クリニックには何人、はい、お医者さんですか？
約10人。
10人いらっしゃる。
はい、はい、いてます。
それでその24時間体制ということをいらっし
ゃる。そうですね。外来と在宅とやってるんですね。
はい。
外来は普通の町医者の外来で、これはまあ、午前と午後やってます。その合間に、まあ、訪問診療という、まあ、在宅医療の一部ですけど、やってるということで、
はい。
はい。在宅は入院、まあ、家に入院してるのと一緒ですから、はい、日曜日も夜もないんで、もう祝日もないので、
はい、
で、まあ、365日体制、24時間ということでやってますので、まあ、大体1日の患者さんが250人ぐらい、
うん、
はい、そして、在宅患者さんが300人ぐらい、これは町が病院という考えですから、道路が病院の通路であると、
うん、
病室がちょっと点在して離れてると。まあ、飛行機の上から見たら一つの町が一つの病院に見える、
うん、
そこをこう管理してると。だから300床の見えない病院があるというふうに考えて、そこに、まあ、看護師さん25人、そしてケアマネージャーさん、そしてお医者さんが回診したり、うん、まあ、夜は私が往診をしてますけども、そういうふうにして管理してると。
往診っていうと訪問診療っていう言葉ありますよ、はい、私は素人は同じように考えてますけど、はい、違うんですね。
はい、全然違います。在宅医療っていうのは往診と在宅、訪問診療から成り立ちます。で、訪問診療っていうの、は週に1回とか2週間に1回決めた曜日ですね。例えば毎週月曜日の、まあ、2時に行きますと、まあ、そうやって行くわけですね。それが定期的に行くものが訪問診療。
じゃあ往診というのは逆に非常に緊急性があるっていうか、
は
い、もう
とは限らないんですけども、患者さんが来てくれと、
はい、
電話が入るわけですね。例えば腰が急に痛くなった、
はい、
熱が出たから見てくれと、まあ、向こうから壊れてはいはいと、まあ、出前みたいなもんですね。
はあ、
はい、
ただそれは24時間で、は
い、そうなんです。夜中の3時に、苦しいと、
はあ、
来てくれと言われたら夜中の3時に行ってます。
お出かけなん
です。そうですね。行きます。
それは夜中を長尾さんお一人が対応
です。私一人です。はい。
こんなこと言っちゃなんですか。
はい。
おちおち酒も飲んでられない。
そうなんですよ。お酒ね。
はい。
もう、やっぱり時々疲れたら飲みたいなと思う時あるんですけどね。
はい。
やはり今日、飲んでいい日かな、ダメなのかなと、こう、ふと考えてね、大丈夫だろうかということで、まあ、そういう抑制がかかりますので、
はあ、
だから危ない日、まあ、今日は呼ばれそうだなと思ったら飲めませんので。
でもそれが365日、
はい、
盆も正月もないという感じで続いてるんですね。
全くないですね、
は
い、
はあ
はい、ですからすぐに出られんこともあるよと、お風呂入ってたら出られへんやろと、まあ、そういう例えでご納得いただいて、ちょっと待つように、
は
あ、まあ、今待つことができない時代なんですね。で、まあ、救急車みたいに電話したらすぐ来てくれると思ってる人いるんだけど、そういうこまではちょっとできないんで、
うん、
まあ、とりあえずでも電話に出ることで安心される。
うん、
まあ、お話しすることで、まあ、済むことがほとんどなんです。実際に行くことはそんなに多くはない。これはもう全国の在宅医の共通した意見ですね。
患者さんはやはり年配の方が多いんですか？
あのですね、在宅患者さんはもう0歳から100歳超えまで、全年齢層で。
そうですか。
はい。まあ、最近、あの、まあ、なんていうかね、早産みたいなのでちっちゃく生まれて、そして保育器の中で大きくなってとか、障害を持って生まれてる。来る子がいて、 NICU という赤ちゃんのね集中治療室からそのままご自宅に帰ってくる、例えば人工呼吸器をつけたり胃ろうという、まあ、人工栄養の管をつけて帰ってくる方、うん、そういう子どもさん の管理もやるし、それから10代20代でも大変な病気になって、外に出れない方もやっぱりいらっしゃいますので、うん、そういう若い方、特に神経難病という、まあ、呼吸ができなくなるような病気は20代30代の方でもなります。そういう方の管理もしてます。だからお年寄りだけとは限りません。
あ、そうですか。はい。で、今日伺おうと思いますのは、はい、その長尾さんが提唱してらっしゃる平穏死ということですか。
はい。
まあ、平穏に死ぬ、
はい、しましょう。もういろんなことやっていくわけですね。その結果やっぱり管だらけになって、まあ、苦しんで死んでいくと。ね。で、がんの末期であればお水が溜まる。腹水、胸水溜まる。抜きます。抜いたら脱水になるから、また点滴をして入れる。抜いて入れて、抜いて入れての繰り返しになるんですけど、それが点滴だ、腹水点滴であることもあれば、吐血であれば、吐血したから輸血する。輸血したからまた吐血する。繰り返しですね。くるくる回って、で、苦しみながら、最後麻酔をかけて死んでいくと。まあ、こういったコースですね。本当、本人はそのつもりじゃなかった、
うん。
こんなはずじゃなかったという声が聞こえてきそうなんですけども、
はい、
それが現実なんですよ、今。今でも多くの、まあ、病院の悪口言うわけじゃないですけども、まあ、そういうふうになってしまってるわけですね、医療が。
うん、
やはり死は敗北だっていう文化がありましたから、
は
あ、やっぱり1分1秒でも長く生かせるのが医療医学の、まあ、役割であると。iPS 細胞がノーベル賞を取ったのも、これで延命、命が延びるかもしれないということですね、うん。医学の目的は命を延ばすことであると信じられてきまして、それを忠実に実行していくと、やはりそういうふうになっちゃうんですね。
うん、
年いったから死んでもいいって言っても、いや、やっぱり医療の世界に入ると、1分1秒でも長く生かせましょうということで、なかなか、穏やかにですね、皆様がイメージするように、うん、今のまあ、ぽっくりとというか、穏やかに、こう、静かに、何もなく、管をつけられることなくね、自然に生きたいと、みんな願うんですけども、みんな叶わない。そういう現実があるわけです。ところが、まあ、在宅医療っていうのに、まあ、従事するうちにですね、たくさん人の死を見ることになって、実は自然に任せて延命治療をしなければ、まあ、しても本当わずかで、ほとんどしなければ、そういう、まあ、苦痛からは、まあ、解放されるということが分かりました。
うん、
であるいはがんの末期はみんな苦しいと思ってます。患者さんもお医者さんもみんな思ってます。しかしそこまで苦しくはない。みんながんの末期で亡くなった家族はびっくりします。こんなに楽な最後だとは夢にも思わなかった、
うん、
こういう声があるわけですね。で、こういうことは患者さんも知りませんし、お医者さんも知らないんです。
そのがんの末期がこんなに楽に死ねたということをおっしゃるということは、それはいろんな治療をした上でということですか？
もちろん、手術とかね、抗がん剤、放射線、まあ、いろいろやってですね、まあ、病院とかでは最後の最後までやりますからね。で、やはり、まあ、まあ、やめ時というかですね、抗がん剤のやめ時っていうことが大切ですし、で、がんの末期においてはやはりいろんなことが起こります。例えば食べれなくなる、食べれないから病院ではたくさん点滴をします。例えば胃がんになって、がん性腹膜炎になって腹水がたまる、で腸閉塞みたいになる、食べれない、弱ってくる、脱水だっていうことで首のとこから下から、高カロリー輸液っていうのを入れて、まあ、大きな袋を下げてる人いっぱいいますね、
うん、
たくさん点滴をしますね。これ一見いいように思いますけどもね、あの点滴の中身にはブドウ糖が入ってるんですね。ブドウ糖っていうのはがんに先に取り込まれるんですね。ペットっていう検査がありますね、
うん、
犬のペットじゃなくて、まあ、そういう特殊な CT ですけども、造影剤を注射したらがんに集まると、
う
いうことで、まあ、なんていうか、がん検診として利用されてますね。これはどういう原理を利用してるかというと、ブドウ糖を注射したら、がんが最初に取り込むわけです。だから、がんが光るわけです。
うん、
じゃあ、それと、がんの末期の人に、ブドウ糖がたくさん入った点滴をしたら、そのブドウ糖はがんに集まって、がんがもうどんどん、ぐいぐいと大きくなるわけですね。
がんが活性化する。
活性化しますか。もう、がんに餌をやる。
は
あ、うん。池で言うたら大きな、餌をやったら大きな鯉、化け物みたいな大きな鯉だけが餌を食べちゃう。
うん、
で、鯉は大きくなると。まあ、そういった状態になるわけですね。だから、脱水を治すという名目で高カロリー輸液をするんですけども、がんが大きくなっていく。だからこれは延命治療というか宿命治療だと私は言うわけです。
うん、
まして、お水が溜まってるわけですね。で、腹水が溜まって腸の壁がむくんでる。これ漢方で言うと水毒って言って、まあお腹の中は水が過剰な状態なんです、
うん。
そこに水を入れますから、本当は抜かなきゃいけない。
うん、
あるいは乾くのを待たなきゃいけない。そこに、それ待たずに逆に水を入れますから、余計にむくんで水が溜まる。
うん、
水が溜まるから抜くわけです。抜いたらまた脱水だからっていうことで入れるわけです、
うん。
そういう措置自体がいらないんです。待ってれば勝手に腹水は減っていくんです。雨が降って水溜まりに、水が溜まります。で、それわざわざ柄杓ですくう必要ないですね。勝手に地面に染み込んで、1日経ったらなくなっていく。それ待てないんです、今の医療は。
うん、
溜まったら抜かなきゃいけない。抜いたら脱水だから入れなきゃいけない。まあ、自作自演のそういう、なんか、ドラマみたいな。
なんでそういうふうになってしまったん
ですか？さあ、これはですね、そういう基本的な、今申し上げたようなことが、全く考える機会がないんですね。そういう教育もないんです。まあ、今言ってるのは終末期医療ということなんですけども、終末期医療についての、まあ、理論的な、まあ、ものがないんですね。ですから、食べられない。栄養不足。だから栄養をたくさん入れなくちゃいけない。脱水。水分不足。水分不足だから、水分を入れなきゃいけない。ただそれだけなんですね。
うん、
元気な人とか、普段はいいですけど、終末期、例えば老衰とか、癌の末期で、認知症の終末期に、だんだん弱ってきて、痩せてきた人にそれをやると、とんでもないことが起こる、
うん。
そういうことをやると、まあ本当苦しんで苦しんで死んでいく。やらないと枯れるようにっていう言葉がありますけど、本当枯れるように穏やかな最後がある。だけど病院ではそういう待つっていうことができません。例えばこの患者さんは食べれませんと。ああ、仕方がないなとか、ほっとけっていうことは言えないんです。じゃあ点滴しましょうかってなりますね。で、待つということができない場が病院なんです。
人というものは不老不死じゃないですよね、当然。
はい。
いつかは死ぬ。その死ぬということを待って認めることができない組織になっているということなんですかね。
そうです。死は敗北ですから、できるだけ先延ばししたり、まあ、手を打ちたいっていう、そういう空間が病院なんです。ですから、反射的に対応する。まあ、例えば貧血になりますと。貧血になってもほっといたらいいんですよ。貧血、ヘモグロビンっていうものが、まあ、14あるのが正常として、5になっても、省エネモードに入ってるんです。5で生きていこうと。その方が、まあ、癌にとっても、癌は困るんです、それは。養分がたくさん来たら大きくなりますから。癌も、兵糧攻めというか、もう、餌がない方が困るんです、
うん。
待ってればいいんです。で、5で生きるんです。じっとしてるから、血はそんないらないんです。しかし、ヘモグロビンが5であるから、輸血しましょうってなるわけ。輸血したら、癌が喜びます。そして、水分も入れることになりますし、様々な苦痛がまた増します。
うん、
苦しいから、まあ、特に吐いたりします。吐くと管を入れます。鼻から。管を入れると嫌だから今度暴れます。暴れると今度手を繋がれます。繋がれるともっと暴れるから今度は眠らされます。鎮静という名目で。結局そういうふ
う
になっていく。本当に管だらけになっちゃうんですよ。
うん、
で、それは当たり前だと病院の先生はみんな思ってる。私も思ってました。でもそうじゃなく。
長尾さんもそう思ってました。
もちろん私は最初大学病院でも末期になって見れない、見ないと。そういう患者さんばっ ばっかり来る病院にいたんです。だから来る日も来る日もそういう患者さんが救急車で運ばれてくるんですね。うん、で、吐血して、輸血して、もうそんなことをずっと2年間やってたわけですね。で、なんでこんな苦しまなあかんねんやろと。輸血して、吐血して、輸血して、吐血して、おかしいなということですね。
うん、
で、点滴して、腹水抜いて、点滴して、腹水抜いて、これを繰り返して、苦しむと。で、これおかしいんじゃないかなというふうに思って、で、開業して在宅で、まあ自然死っていうことですね。自然な経過を見守るいうことをしたら、そういうことは全くないということで気がついた。
うん、
まあ700人自宅で見とってますけども、
はい、
吐血したっていう人は記憶にないんですね。最後の最後に、もう本当口の横からチラリッとこう血が流れたような人はいますけど、
うん、
そのいわゆるドバーッと吐血して亡くなった。病院の時は毎晩でしたけども、介護してから17年間、それ、一人もないんですよ。
うん、
だから、天と地ぐらい、全く別世界なんですよ。
うん、
病院の世界と在宅の、すなわち延命治療の世界と、その、自然死、平穏死の世界は、全く別世界。そして、こういうお話は、お医者さん自体が信じていただけないんです。天動説、地動説みたいなもんで、全く信じていただけないんです。例えば平穏死ってやっても、こんなの嘘だろうと。綺麗事言うなと。美談だろう。作り話だろうと。
実態がこれだけあるんだよっていう話をなさっても信じてもらえないんですか？
信じていただけません。すごくいい病院ではね、それについて話してくれて3度ほど呼ばれました。有名な先生たちも聞いていただきましたけども、やはり首をみんなひねるんですね。本当だろうかと。すなわち自然な経過を、例えば癌で、例えばみんないろんなことをこねくり回しますね。抗がん剤したり放射線したり手術したり、そして高カロリー輸液をしたり、もう輸血もして、もういろんなことするわけですね。そういう人はいっぱい見てるけど、何にもしない人見たことないんですよ。そうですね。私もね、実は勤務医の最後の時にですね、何にもしない人がいたんです。患者さんが絶対嫌だって言ったんです。点滴一本やらせてくれない。自然にほっといてくれと。俺は自然に死にたいという人。でもすぐ死ぬんじゃないかと思った。一週間ぐらいで死ぬかと思ったら、二ヶ月ぐらい結構元気してたんです。で、その時にびっくりしてね、ほとんど食べれない。首の癌だったんです。咽頭癌ですね。咽頭癌だったんですけども、で、まあ、いわゆる、まあ、生まれて初めて見た自然死だったんですね。自然死を。いうのはほとんど見たことないんですよ。最後亡くなるときに病院では麻酔をかけて眠らせるんです。鎮静って言います。あるいはセデーション、英語で言うと、ね、
うん、
病院でなぜ鎮静が必要か言ったら、患者さんが暴れたり、もう苦しいから眠らせてくれみたいなことを言って、
それはいわゆる延命治療行為によってという
か。そうなんです。やっぱ苦痛が大きいからなんです。
ほう、
もちろん自宅でも麻薬とか緩和医療って言うんですけども、痛み止めですね。そういう痛みの治療はしっかりやります。で、そういう調節もしっかりやっていきます。まあそういう、まあ、技術っていうのが非常に大事なんですけども、その今お話ししていることの根底にあるんですけどね。まあそういうことをきっちりやれば、きっちりやった上で、余計なって言ったら怒られるかもしれませんけど、
うん、
まあ延命治療をやらなければ、穏やかな最後は可能なんですよ。可能なんですけど、それを知ってる医療者がほとんどいない。まあ、いる、まあ最近、いや、実はその通りだねとか、やってみたらその通りだったって発見しました、なんていう、偉い先生からもうお便りいただいたんですけど、すごく偉い先生なんですけど、君の通りやってみたら本当そうだったと。僕は平穏死を発見したと。そういうことを私言ってきました。
うん、
まあ、そんなことで、うん、医療界ではまだほとんど信じられてない。
うん、ところで、
はい、
長尾さんがですね、
はい、
この医者への道を志そうというふうになったのは、
はい、
どういうこと
か。そうですね。私の父はですね、まあ、うつ病で入院してたんですよ。
はい、
大学病院に。で、高校時代に、まあ、高校3年生の時に自殺をしました。
はい。
やっぱりその時に子供でしたけどね、病気って治らないんだなと。で、まあ一生懸命病院に通って、 入院していろんな治療を受けて説明を受けたけど、まあ、結果がこれなのかと思いました、
うん、
まあ、ちょうど高校3年生の時に親父が、今日は京都に連れてってくれって言うんで京都に一緒に行ったんです。高校休んで、
うんうん、
で、まあ、京都一周して帰りに四条河原町でお前帰れと。で、そこから親父は行方不明になりまして3日経っても帰ってこないんで捜索願いを出した。そしたらまた3日後ぐらいに、まあ、京都の警察署から電話があって、あなたのお父さんが亡くなってるから見に来いと。で、寒い12月でしたけども夜行きました。警察署の外にある安置室みたいなところで遺体と対面しました。まあ、そこで親父の顔を見たときにですね、そうですね、やっぱりそこで初めてこう死というものを、まあ、初めて考えたこともなかったものに、まあ、こう出会って、まあ、まあ、子供でしたからいろんなことを感じましたね、
うん。
で、母子家庭ということで一旦就職もしまして、
うん、
しかしまあ、医者になりたいと思ったんで、まあ、医学部入って、
それは、
はい、
死というものに向かい合うっていう意味ですか？
そうです。はい。僕は人間を見たい、人間を見る医者になりたいと、その時強く思ったんです。
うん、
まあ、とにかく、もうその、病気だけじゃなくて、人間を見たいという、そういう医者になりたいということは、もう医学部の時にはっきり、思ってまして、
うん。人間を見るということは、それは、その先はずっと行くと、やっぱり死につながってくるということですか？
まあ、そうですね。良き生ということですね。
はい。
やはり生きるとは楽しむことだと思うんですね、
うん。
で、食べることも大事です。食べること、楽しむこと。これをやっぱり重視するわけです。できるだけ笑って過ごしたいというのは誰でも願うことですから、
うん、
それを叶えてあげれるような、方法を教えるというか、
うん、
それが医者の仕事じゃないかと思ってて、
うんうん、
その先に、自然な死があるわけですし、
うん、
まあ、例えば癌でも認知症でも老衰でもね、ある程度先が見えてきたら、省エネモードに体が入っていってるわけですから、それを、せっかくの省エネモードを邪魔しないで、見守ってあげる。温かく。で、必要なこと。例えば痛いとか、それは苦痛だけは取ってあげる。緩和医療で取ってあげる。うん、それが僕は本当の医療じゃないかと思うわけです。
うん、楽しく生きるということ。
そうです。
これが第一。
そうです。
で、その結果として一番最後のとこには、楽しく死ねるということがあるということでしょうか。
そうですね。知らない間にね、
はい、
死が訪れるもんだと僕は思います。皆さんね、知らない間に、みんなね、平穏死の人はね、うん、死の直前まで食べてるんです。1時間前まで食べてるんです。結構全部食べたり、
はい、
バナナ2本食べたり、みんな食べてる。がんの末期でもみんな食べてるんです、
うん。
お腹のがんの末期は食べれないとみんな思ってるんです、お医者さんも。鼻から管を入れたらそれ食べようがないし、点滴したらもうお腹水ぶくれ状態になりますから食べれません。
うん、
しかし、平穏死ではみんな食べてるんです。食べて、あ、ごちそうさまでしたって言って、寝てそのまま死んでいってるんです。
うん、
いいじゃないですか、それ、
うん。
そういうことを言ってもみんな信じないんですよ、
うん。
そんなことはあるわけないだろうと。でも実際そう、それが僕らの日常なんですよ。信じていただけないんですけど、これ現実なんです。だから、同じようなことやってる先生はみんな知ってます。
うん、
長尾が言ってるのは、まあその通りだよっていう。だけど、まあ多くのお医者さんとか看護師さんには、なわけないだろうと思われてるし、まあ一般の市民の方も、ほんまかなと思ってるんじゃないでしょうかね。
うん、
はい。
私事で申し訳ないですけど、
はい、
理想的な死に方としてはですね、
はいはい、
美味しいものを食べて、
はい、
でその食後に、
はい、
まあ、縁側か何かで、
はい、
こううたた寝しながら、
はい、
気がついたら死んでる。気がついたら死ぬって変で、
いやいや、
自分自身で言うの変ですけど、
そこにあの綺麗な奥様がいらして横に
ね、そんな感じで亡くなることができればいいなと僕は思いますけれども、
そうですね、実際それに近い方結構いらっしゃいますよ、
は
あ、はい、好きなもの食べて好きなこと言って、でテレビ見て、でテレビ自分で消して、あ、寝るわって言って寝て、そのまま死んじゃう方とか、
はあ、
マッキーの方でね。だからそれは可能なんですよ。
うん、
で、
それを。可能だけれども、はい、でも現実としてなかなか。
そうです。サポートしてくれる、それを分かって見守ってくれるお医者さんや看護師さんがいるかどうかなんです。
うん、
で、そうやって死んだ時にね、慌てないように、な、家族も大事なんです、
うん。
家族が慌てます。それを、救急車呼んで、 で救急隊が心臓マッサージして、そこで病院に着いたら管をいっぱい入れられて、で入れ、気がついたら管だらけになって、おい助けてくれ出してくれってならない、
うん、
まあ死に損なうというかね、まあ、これはもちろんがんの末期とか老衰の時の話ですよ、うん、まだまだ先の話なんですけど、いつかは必ずでもみんななるんですからね、うん、だからそういう、まあ、サポート体制、医療者で介護者で家族で、実は家族の問題が非常に大事なんです、
うん、
子供が縁側で倒れてるのを見つけて救急車呼んで行っちゃうわけですね、
はい、はあ、
ほんなら全然本人の思いと違うようになっちゃうわけですね、
うん、
だから親父としてはそんな時でももうほっといてくれということをできれば文書で残しておく、これがリビングウィルっていうんですよ。
リビングウィル、
はい、そうです、
うん、
足がもうそうなってもう老衰とかもう死にかけになったらもうそういうことはやめてくれ、延命治療やめてくれ、でもちろん救急車も呼ばないでいいから近くの往診してくれる先生に頼んで見守ってくれ、そういうことを文書で書くわけですね。
遺言というのは死んだ後の処置について書きますけれども、
はい、
死ぬ時の処置の仕方を言っておくということですか。
そうです、死ぬまでですね、
はい、
死ぬまで生きてる時にどうしてくれああしてくれ、生きてても自分が意思表示できない状態になることあります。例えば交通事故でバーンってえらいことになって頭を打ってですね、意識不明になって遷延性意識障害っていうんですけど、そういうなることもあるわけですね。それを想定して前もって文書で残しておく、これがリビングウィルですね。生きてる間の意思というか、まあ適当な日本語訳はちょっとないんですけども、うん、まあ生前の遺言書とかそういう言われ方もするんですけどもね、うん、やはり自分のその終末期に対する自分の意思です、それを文書で表明しておくことが大事で、
うん、
そのためには公正証書みたいにね、うん、公証役場でこう作成、遺言状みたいに作成することも一つの手なんですけど、非常に煩雑で費用もかかります。で私は日本尊厳死協会っていうのがあるんですけど、
今副理事長
になって
ますね、
はい、12.5 万人 の、 会員さん、一般の市民の方、あるいはお医者さんとか弁護士さんとか難病患者さんもたくさん入られてるんですけど、まあ、そういう団体に入ると、まあ、それにサインをしてその原本を保管してくれるわけですね、
うん、
で管理料も含めて1年間の会費が2000円なんですね、もう本当実費なんですけども、まあ、そういうことをやってる、まあ、人権団体があるんですね。まあ、そういうとこに、入会してリビングウィルを表明しておくっていうことも自分の平穏死を叶えるためには非常に大事なことだと私は思います。
うん、それを書いておくと、
はい、
何かその法的にも保障されるということは言えるんですか？はい、
残念ながらですね、まあその法的に、まあある程度は有効なんですけども、どの程度意味があるかまだちょっと不透明な部分があって、うん、すなわち尊厳死協会に入ってるとかリビングウィルを持ってても、もし倒れた場合にやっぱり家族が運んだ場合に、うん、お医者さんがそのカードを見てもですね、もしかしたら延命治療をしちゃうかもしれないです、
うん、
なぜか言ったらお医者さんは延命治療をしなかった場合に本人は別に訴えないけども家族が医者を訴える可能性があるわけです、はい、それはやはり延命治療をしなかったと、あるいは延命治療を中止したことでお医者さんが書類送検されてきた、まあ、逮捕されてたり、まあ、書類送検されてきたという歴史があるわけですね。そういった歴史がありますので、やはり延命措置をしなかったもう亡くなったらもしかしたら逮捕されるんじゃないかという恐怖がお医者さん側に常にあるんですね。ですからリビングウィルがあったらもうそれはそれをしなくても大丈夫ですよっていうこと、すなわち終末期における患者さんの意思を尊重する法律っていうのが今国会の中、超党派の議員さんで、構成される、まあ、いわゆる尊厳死議連って言われてますけど、
うん、
ここで 8年前からそういう法案が検討されてます、
うん、
まあ、具体的なもう素案が出てまして、本人のリビングウィルがあって不治かつ末期もう治らない で終わりが近いと、でお医者さんが2人がお医者さんがそうに認定したら延命治療を開始してもあるいは中止しても 医師は逮捕されることはありませんよ、まあ、そういう内容の法律案が今検討されてます、うん、しかしまあやっぱりこういうデリケートな問題には反対される方も多くてですね、まあ、慎重な議論が今続いているところですね、
うん、まだじゃあ、正確にその法的 な、
そうなんです、
保護というか整備がなされているわけではないということです。
しかし医学会、日本老年医学会といいまして、まあ、高齢者の、まあ、病気を研究する医学会からは今年、去年ですね、終末期においては患者さんの不利益の方が大きいならば延命治療、例えば胃ろうの注入をね中止しても構わないですよっていうガイドラインが出てるんですね、
うん、
はい、ですから、まあ、ガイドラインが出て、まあ、そういうだんだん雰囲気になってきてますし、
うん、
まあ、世間の風も変わってきて、まあ、あと法的にもね、それは大丈夫ですよという整備がなされたら、日本の終末期医療というのはこれからね、また大きく変わっていくんじゃないかと思うんですね、
うん、長尾さんのおかけになった平穏死、
はい、
10の条件という、
はい、
でその中にもその今リビングウィルという話も出てますけれども、ね、
はい、
救急車を呼ぶ意味を考えろというのもありますね
やはりですね、例えばがんの末期の方がいてね、もう家でもう本人死にたいと、でもう余命が1日2日と、でもう今日か明日かお見取りかなと思って、で、まあ、呼吸が止まりましたと、そこにですね、まあ、遠くの息子が帰ってきて、あらら、これえらいこっちゃいうことで救急車を呼ばれる、で虫の息で運ばれて、そこでまあいろんな点滴つけられます、で人工呼吸器をつけられて、まあ、いろんな処置をされると、であらら、あらら、本人の言ってたのと思ってたのと全然違うようになっちゃったということあるわけですね、
うん、
まあ本当に必要な時は救急車活用しなきゃいけないけど、例えば家で見とるっていうことをね決めたら、
うん、
もう救急車関係ないですからね、
うん、
うん、でも呼ばないっていう選択肢もあるっていうことをね、
うん、
家で見とるっていう、見とれるんだっていうことを知っておくことが大事で、で呼んだ場合は結構思ってるのと違う結果になりますよと、救急車を呼ぶということはもう病院に運んで延命処置をしてくださいという意思表示なんですよ、
うん、
みんなそんな深く考えずに助けてということだけで安易に呼びますけど、やはり救急車を呼ぶということはそういう意味であるということを知ってから呼んでいただきたい。
治療、延命治療ということで、胃ろうというのがありますね、
はいはい、
自己栄養を取るための方法ということですけど、はいはいはい、でこれもこれやっちゃうともう退院できませんよっていうような話を聞いたりもするんですが、
はいはい、
これについてはどうなんでしょう
か。はい、もともと胃ろうというのは子供ちゃんのための方法だったんですね。
子供のため、
子供のためなんですよ。だから生まれつき障害があって、例えば食道が閉鎖してて食べれないと、だからそのままだと死んじゃうから、なんとか胃袋に直接管を刺してそこから栄養を入れたら生きれるじゃないかということで開発されたものなんです、はい、で日本に入ってきて、日本ではもう急速に高齢者に使われるようになりまして、この10年間で10倍に増えたんですね、
うん、
で今40万人とも60万人とも言われる人が、まあこのお腹にね小さな管が通されていると、胃ろうというルートを作られていると。でこれは小山さんおっしゃったように人工栄養、食べられない、口から食べられないから、ここから直接胃袋に栄養を入れましょうということですね。で、まあ、これはね、胃ろうがよくいいとか悪いとか言われますけど、胃ろうというのはただの道具です。こんな3センチぐらいのちっちゃな管なんです、こんな本当、うん、もうこれがいいとか悪いとかないんですよ。この道具を人類の幸福のためにどう使うかという使い方の問題なんですね、
うん、
ですから私は最近、まあ、ハッピーな胃ろうということ、あるいはアンハッピーな胃ろうということも紹介してるんですけど、
はい、
やっぱり胃ろうというのはね、食べれなくなりそうな人がもう一回食べれるようになるためのものなんです、
はい、
例えば 脳梗塞で、一時的に嚥下機能を低下したと、
そこの飲み込む、
飲み込む力、はいはい、そこを支えて、栄養を支えてもう一回元気にしていく、まあ、何かの拍子に食べれなくなることはあるんですよ。そこを乗り換えたらまた食べれるっていうこともいっぱいあります。 ですから、胃ろうを入れたから食べれないということはもちろんなくて、まあ、例えば半分食べれるけど、半分食べて、半分胃ろうから補うっていう人もいっぱいいるんです。で、やがてはまた口からに戻る。これは本来の胃ろうの、あり方なんですね。そのためには胃ろうを入れた時から、口腔ケア、口の中をきれいにして、ね。で、あと、嚥下のリハビリ、飲み込みのリハビリをやって、もう一回食べれるようにするために胃ろうはあるんですよ。うん、で、アンハッピーな胃ろうっていうのは、もう意思疎通ができない。まあ、植物状態みたいに、もううんともすんとも言わない。
うん、
で、もちろん飲み込むことももちろんできませんし、自分の唾、唾液さえも誤嚥してしまう。
この状態。誤って飲む。
そうなんです、はい。それでも、まあ、やってる状態。これ多分本人嫌がってると思うんです、おそらく。
うん、
こういうのはちょっとかわいそうやなと思う、
うん、
アンハッピーな胃ろうですね、
うん、
だから胃ろうには二通りあるかなと。でしっかり嚥下リハとかリハビリとか、口腔ケアをやることでハッピーな胃ろうの期間をできるだけ長く しておくことがやっぱり大事ですね、
うん、
認知症の方増えてますけど認知症の終末期を食べれなくなるんですね、
うん、
で欧米では胃ろうをしても結局延命効果はないと、これはもうはっきり認められたんで、もう認知症の終末期に胃ろうを入れることはもうほとんど、いうか全くないんです。
うん、
日本においては、いろんな議論があるんです。延命効果はないという人もおれば、少しある、いう人もいて、
うん、
まあ、2年ぐらい延命できるんじゃないかという意見もある。なんで、欧米と日本が違うかというと、日本の医療作成技術の方がうまいんですよ。上手なんです日本人は。すごく上手に作る。15分でできますけどね、
うん、
そして医療の管理技術、まあ、これは我々在宅医もやりますけどね、いろんな管理、まあ、ここきれいにしとかなきゃ、
うん、
そうすごい上手なんですよ、
うん、
だから医療の使い方がうまいんで認知症の終末期でも少し延命効果があるっていうのが日本においての認識なんですね、
うん、
まあ、しかしその今問題なのはハッピーな医療はハッピーでいいと思うんですよ。こんなちっちゃな道具を人類の幸福のために使えばいい。日本人の幸福のために使えばいい。しかし、アンハッピーな状態をどうするんだと。
うん、
特に私のもとにはですね、もう、植物状態になってるから、ばあちゃんの胃ろうをやめたいんだと。どうもばあちゃんは喜んでるように見えないと。
うん、
毎日看病してるけども、嫌がってるようにしか思えないと。娘の私としては。もうどうかやめたいんだ。みたいな相談がいっぱい来るわけですね。うん、ところが、さっき言いましたように、やめると、訴えられたり、
うん、
逮捕される可能性がある。
うんうんうん、
だから、まあ、さっき言いました法律があればいいんですけどね。
うん、
はい。まあ、そういうことで、まあ、胃ろうをどう考えるのかっていうことが、今、日本人に問われてる。特に超高齢社会。これから75歳以上の方がもう激増する。そんで、長生きすると必ず食べれない時期の方が増えてくる。その時に、どう考えるのか。まあ、みんなで考えていかないといけない問題だと思います。
さあ、長尾さん700人の方を在宅で見取ってこられたという、
はい、
その経験を踏まえてですね、
はい、
その平穏な最後を迎えるために、
はい、
我々がどうしたらいいか、はい、最後にそれをお伺いしたい
です。ありがとうございます。やはりですね、まあ、死っていうのはみんなやってくるわけですから、あまり考えたくないことではあるんですけども、少しはやっぱり考えましょうと。今、終活ということでね、
うん、
終末期の活動、終活という言葉、
はい、
はい、婚活みたいにね、
はい、
よく言われますけど、まあそれも一つですけどね、あるいはエンディングノートとか、こまめに書いてられる方もいらっしゃいます。リビングウィルを表明したりでね、尊厳死協会に入って勉強したり、こういうことも大事ですけども、やはり自分の、最後について、ある程度やっぱ考えておく。それも具体的に、そして実行もしておくということも必要だと思います。で、何よりもやっぱり日本においては死は社会的なもんですから、自分だけでは完結しません。やはり家族の、まあ、同意というか、まあそういうのもいりますし、あとやっぱりお医者さんもいるんですね。
うん、
ですから、それを認めてくれる、自分のそういう気持ちをに寄り添ってくれるようなお医者さんや看護婦さんを探しておくこと。うん。で、どうやって探すんだってよく言われるんですけどね。これはね、在宅とは限りません。病院でもそういうことを理解のある先生はいくらでもいるんです。ですから、 私のこの平穏死の10の条件を持って黙って入っていって、これどう思うかって聞いてほしい。ほんで、これは嘘だとかでポンって掘り投げる先生だったら、多分願いは叶わないし、いや、この通りだよって言ってくれるような先生にかかられたらいいんじゃないかなと思います。
うん、で、家族、親族にもそういったことをアピールしておくということ
ですね。そうですね。やはりね、遠くの親戚もありますしね。だから遠くの親戚が来ても、それをブロックしてくれるような家族に、が必要なわけで。まあ、そうですね。やはり自分だけではやっぱない。
うん、
はい。それを必ず外にアピールというか、表明しておくことがやっぱ大事だと思いますね。
そうですか。
はい。
今日どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。